ね、準備の授業で使いましたテキスト、そしてまたそれをこの指導講座でもね、有機的に使っていこうという試みなんです。まずね、ページで言いますと88ページね、皆さんのテキストの88ページ、レッスン5のエクササイズになりますよね。その101番から見ていくわけです。で、英語の苦手でね、単語も全然読めないわからんっていう人はまずね、やる前に聞いてください。聞いた後やってください。そしたらね、分かってくると思います。なぜかと言いますとね、これ難しい単語がたくさん出てますよ。だからね、単語がわからないっていうと0点しかなりません。だから単語がわからなくても取るという勉強の仕方を教えていきます。いいですね。101番見てください。まずね、 ABCD を先に見るわけです。選択肢を。そうしますと A がディスカッション、 B がコネクション、 C がコレスポンデンス、 D がパスエージョンってなってますよね。多分単語力のない人はね、 A ぐらいしかわからないと思いますね。ディスカッション、討論とか議論とかね、話し合うことですディスカスってもぶつかるということなんですけどね、ぶつかって離れるということですけど、まあ皆さん知ってます、日本語になってるから。 B のコネクションっていうのも知ってるかもしれません。つながり、接続便とかいう意味もあるし、それから日本語でいうところのコネという意味もありますよね、関係を表すこと。で、 C のコレスポンデンスはちょっと知らないでしょうね。コっていうのは一緒、レスポンドは答える、一緒に答えるということで、応じ合うということから通信、連絡とかいう意味なんですよね。で、D はパスウェイジョンは、これはパスウェイドという、説得するという動詞の名詞形ですけど、こういう問題が出たときはね、もう諦めた方がいいんです。単語力がないという、いわゆるこれをボキャブラと私言ってます。ボキャブラ力のない人はね、捨てるんです。こういう問題が残念だけども、パート5には毎回5割ぐらい出ます。その中でもいくつかは分かるのがあると思いますから。ね、まあ、4割は捨てろという意味ですよね。で、これは多分分からないと思います。C なんです。With all correspondence という意味なんです。これはですね、correspondence というのは通信手段というのは使われているわけですけども、まあ、一応言っておきますけど、Please include your address and the day and the evening telephone numbers でしょ。なんかお願いですから、あなたの住所とそれから昼と夜のですね、電話の番号、昼どこへかけたらいいか、夜どこへかけたらいいかということですね。入れといてくださいね。include 入れといてくれ、含むということです。で、With all correspondence、あらゆるすべての連絡手段とともにという意味なんです。とにかく連絡方法を書いといてねっていうことを言ってるんです。ですけど、300件、400件ぐらいの人はね、これに執着しちゃダメです。捨てます。でも、今教えたことは後からなんか勉強するわけですよ。はい、役はね。試験の本番では捨てません。102番。これ絶対捨てちゃいけません。なぜかって言いますと、これは私が、言っているね、10の約束があるんです。中学レベル10の約束。それをね、頭に入れといてやるといいんですけど、まあ一応、便宜上、中の1としておきますね。中学レベルということなんですよ。で、ABCD を先に言いますとね、among も中学校1年か2年でやってます。between も into も beside も。だけど、その使い方が分かってるかどうかなんですよね。例えば、among だったら、among、ね、その後には、the three girls とか、among the boys とか、among などで3つ以上の複数形が来るってことはなんとなくわかりますよね。何々の間にだから。で、between は2つのものの間でのことでしたよね。between A and B でしたよね。だから B しかないでしょ、これ。だってね、点々点の前後を見るんですよ。点々点の前は relationship で名詞ですけど、点々点の後が management and labor ってあるでしょ。そうすると and があるから、これで between というわけです。本当はね、文章全部がね、バーッと読んで分かればいいんですけど、そんな暇はないし、そんな力はないはずですよね。英語が苦手な人は。ですから、これは今、英語の苦手だけども、得意になりたい、いい点取りたいという人のために吹き込んでますからね。はい。じゃあ、意味を言いますとね、maintaining a good working relationship ということですから、良き労働関係をですね、維持するということですよね。それは、between management and labor でしょ。すなわち、マネジメントとレイバーの間。これ、マネジメント出ますよ。これは、経営陣ということです。この場合はね、マネジメント管理とかね、経営という意味じゃなくて、経営陣。レイバーが労働者側という意味です。労働という意味ですけど。だからこれを日本語で労使と言います。で、そこまでが主語なんですよ。そのイズに遷移で V としてください。このね、主語と動詞ということを分かるようにするのがね、英語が苦手からね、抜け出るやり方ですよ。だから、is a challenge であるでしょ。だから、一つのチャレンジであると。まあ、チャレンジは挑戦と考えてもいいけども、課題という意味です。挑戦する課題です。だから、何が挑戦する課題なんかというと、 メインテーニングってイング系がついてるから、メインテーニングからレイバーまで全部がですよ。だって、イズの前にレイバーが主語かというと、アンドがあるからおかしいでしょ。じゃあ、マネジメント&レイバーが主語かというと、イズじゃおかしいでしょ。それで、その前にビトゥインという前置詞があるからまたおかしいでしょ。で、ずっと言って、結局、メインテーニングが主語だっていうことをつかまないためなんです。だから、メインテーニングの意味がわからなくても、イングすることなんです。むにゃむにゃむにゃむにゃむにゃむにゃにすることは、チャレンジであるとなるわけです。この考え方は大事ですけど、本番では今は必要ないです。これは A&B があるから B でいいです。で、これは言っておきますけど、トイック委員会がサービスで出している問題で、誰もできるでしょうけど出してあげますよ問題ですからね。はい。それを中1と言っています。103番。残念ですけど、ボキャブラですね。アクセサリーを知ってますよね、付属品。サプリメンタリー、保管のとか、補充するという意味でサプリメントに関係ありますね。アデンダム、これで誰も知りませんけど、アッドから来てます。負荷付け加えることです。で、アシスタントは誰でも知ってますよね。日本語でアシスタントディレクターとか言うじゃないですか。助手のことでしたよね。アシストするとか、サッカーありましたね。そうすると、103番で、ミズ・ショーンズ・ムニャムニャ・ウィルって書いてあるから、エクスプレインってあるから、ミズ・ショーンは人でしょ？エクスプレイン説明するでしょ？それとこの点々点には人の名前、人が入るっていうのはなんとなくわかりません？ね、あとわからなくても。だったら D が答えですよね。だからこの問題はレベルは低いです。ボキャブラだけど。問題のまあ作り方が悪いっていうかな。A、B、C っていうのが難しいのに引き換えて D が優しすぎるでしょ。しかも D が答えでしょ。だからです。だからションさんの助手は With Explain 説明するでしょう。新しい New Payroll Procedures。Payroll っていうのは給料、支払いですね。給与手順というか手続き。ね。Procedure。This Friday。あとはいいですね。211号でね、広げということです。104番いきますよ。ABCD 見てください。Lower, Fewer, Poorer, Needier って書いてありますね。Needier なんて必要だという形容詞の比較級でしょうけど、あんまり使いませんよね。ABCD を見てね、これ文法云々というよりも比較級だから文法は文法だけど、語彙力からしたら中学レベルですよね。Low は低い、Few は少ない、Poor は貧しい、Need は必要だ。さて、それで ABCD を見たところで本部を見るんです。前後。そうすると、perfume prices are dramatically って来てますよね。その次に何が来るかだけど、主語は絶対 price でしょ。R があるから。だったら、price はどういうふうに言うか、少ない多いというか、高い低いというか、それだけ考えています。値段は高い低い。ハイアンドロークイズとかあるでしょ。だったら値段は高いか低いかでしょ。だったら A でしょ。だからこれ中学レベルですよ。ハイアンドローです、値段は。ね。はい。そうしますと、パフュームも知らなくてもいいんですよ。これ、香水の値段はドラマティカで劇的にでしょ。ドラマ書きてる。ね、すごく低いと。This year。で、残が来てるのは比較級だから。残以下よりも今年は劇的に下がっているということです。ね。They were in the previous five years。これまでの5年に比べてということの意味ですね。previous っていうのは前のっていう意味です。はい。これで、これを取るんです。だから英語の苦手なあなたは101と103を捨てるんです。ただし103はなんとなくアシスタントを言えれば合うかもしれません。102と104を取るんです。取れなければ取れるように頑張るんです。それが抜け出す秘訣です。300点、400点を抜け出す秘訣です。105番、ABCD を見てください。O at and と No at also。これも中学レベルと思った方がいいですね。はい。そうすると、本文の中を見ると、皆さんが大好きな both が出ています。both。both A and B となりますよね。だから、もう何も考えなくて、役なんか考えなくて、both あるから B にするわけです。ね、or だったら、ほら、either A or B でしょう。C の nor だったら、neither A nor B でしょう。also だったら、何がありますか ?not,、ね、or not only,、ね、but also とかあるじゃないですか。そういう口語の関係っていうのは全部私は中学レベル1というところに入れてますから。それを勉強するわけですね。はい、105番。Although the renovated office has a window. はい、改築されたっていうか、まあ、改装された、リノベイトっていうのは綺麗にすることですね。改装された事務所には窓が、ね、あるのだけれども、小さすぎて4以下にとってはということです。小さすぎて。だから私の棚とか、ファイルの書類戸棚。ね、ブックシェルフという本棚。双方にとってちょっと小さすぎるという意味ですよ。はい。 ここでね、実力をつけたい人はリノベートとか覚えるんです。これノバって書いてありますよね。ノバっていうのは新生、新しい星っていう意味ですけど、フランス語のヌーベルバークとか、新しい波とかいうのがあったんですけど、ヌーバーっていう、ヌーブっていうのがね、波じゃない、新しいって意味なんですね。再び新しくするんです。だからノバが出たらね、新しいって意味になると思ってください。イノベーションとかリノベーションとかありますけどね。はい。この大単語を覚えた方がいいです。それからファイルキャビネットもしょっちゅう出ますね。はい。で、取るんです。取れますよね、この次出たら。文章の訳じゃないから。Both A and B だから。106番。ABCD を見ましょう。Select is being selected, selected, selecting. これがね、英語の苦手な人はこれをやめ、捨てるんですけど、あなたは捨てちゃいけないです。これを取るんです。そんな取れませんよ。そんなこと言っちゃダメです。A, B, C, D は Select をどう使うかだけでしょ。Select の意味がわからなくたって、これ誰が考えたって Select って動詞でしょうか。ね。動詞がいろいろ変わってるだけでしょ。だから動詞の使い方ということですからね。私の分類では中学レベルの2と4に入るんですね。2が動詞。で、4っていうのは品詞なんですよ。でそれを合わせたものだという意味で中学の2の4と書いてますけどね。はい。こういう問題はね、必ず主語と動詞の関係をつかむんです。本文の中で。訳じゃないです。訳す必要はないですから。はい。The President と来て、むにゃむにゃと来て、A new logo for the company, products and materials で書いてるから、わっきゃわからん。でも動詞でしょ、点点点は。でしょ。だったら、The President、大統領でもいいし、まあ、ここはもちろん社長ですが、社長は A new logo、ロゴっていうのは字体だけど、訳すわからなかったらいい。A new logo をどうしたか、ということでしょ。どうしたかどうするかということでしょ。だったら、まず、The President は三人称単数だから A はダメでしょ。もし A にするんだったら Select に S がいるでしょ。中学1年思い出してください。He likes tennis very much でしょ。はい。そうすると、その次の B から C と D ですけども、D は絶対落ちますよね。だって因果形がついてるもん。因果形がついたら動詞になりませんよね。その前に is がないと。だから、すぐ見ただけで A と D に×ができればいいんです。で、B と C のどっちかが答えだけど、C が答えです。社長が選んだという意味ですから。じゃあなぜ B がダメかというと、これは is being selected の being ed 形に線引いてください。being の ing 形と ed 形に線引いてください。こうしますと、これはね、どういうことかというと、セレクトされているところですという進行形、受け身進行形になるんです。これはパート1、パート2でとても大事ですから覚えてください。being selected です。これで、進行形の受け身。だから、これは、もしこれに当てはまるとすると、プレジデントが選ばれているところであるとなりますよね。それは悪いことないですね。選ばれてもいいんだから。でもその後に、あ、ニューロゴがあるからダメでしょ。ニューロゴが選ばれてるならわかるけど。すなわち、選ぶという動詞の目的語が、プレジデントとあ、ニューロゴと二つあるのにこんな使い方できないでしょ。すなわち、もし B が正しいとすれば、The President is being selected now とかでないといけないでしょ。A new logo という目的語がある頃は使えないでしょ。受け身になってる。これが分かるといいんだけどね。で、C にするとね、社長は selected、選んだ新しい事態を for the company products と materials のためにとなるわけ。だから、会社の製品と、まあ、materials、まあ、いろんな資料とか、材料とか、まあ、はっきり言えば、文房具とか、会社のね、机とかなんとか、まあ、そんな、全部、資材を合わせたものですよ。まあ、ティリアルと言います。はい。107番。Everyone wants surprise の文章ですけど、ABCD を見てください。ABCD を見て、than と such と to とそうですよね。何出るんかなと、まあ、思って、で、点々点見てください。点点点の後がクイックリで割ってますよね。その前がコンプリートで割ってますよね。そうすると、まず A は絶対入りませんよね。なぜ入らないかというと、非核球があるかどうか探してください。Everyone was surprised that the renovations were completed ないですよね。だから A はすぐ捨てます。で、B のサッチも、入らないでしょ。だって皆さん知ってるでしょ、サッチって。中学校の時に。Such a beautiful flower. なんて、ね、そんなにも美しい花とか。Such a nice.ね、ラケットとか。サッチは大体においてですね、まあ、単数を取ることが多いんですよね。そんなないない。複数もありますよ、もちろん。ね、サッチグッブックスとかありますけど、サッチャーっていう言い方を皆さん知ってると思うんですよ。 さっちゃん、さっちゃん。あが来るということはその後が何？名詞でないといけないということでしょ？名詞じゃないでしょ、クイックリ。ly がついてるでしょ？トイックでは ly がついてるものはね、ほとんど副詞です。いいですか？これは頭に入れてください。ただね、名詞に ly がつくと副詞になりません。形容詞になります。friendly とかね、親しみになるとか、costly とか、コストが高い、値段が高いとか。ね、namely、すなわちとか。そんなのありますけどね、quickly というのは ly がついてるか副詞。いずれにしろ、今言ったように、さっきは名詞を取るからダメ。だから C と D のどっちかなんですよ。否定的な意味なら to ですよ。肯定的な意味ならそうですよ。ここは肯定的な意味だから D のそうです。completed so quickly、ね。で、renovation。renovation って改装ですよ。改築。だから改築がそんなにもね、早い時間で完成したからみんな驚いたって意味です。C にしちゃいけないかって言って、天の弱なら C にするでしょ。あまりにも早く完成したから驚いたって、皮肉に。いうこともあるかもしれませんね。まあそれはしょうがないでしょう。 C と D のどちらかで間違ったのは許せます。はい、108番 Rarely と ABCD 先でした。 ABCD を先に見るとね、これ見ただけで主語と動詞のがいろいろな形で出てますよね。ただB だけは Rains という動詞だけですよね。そうするとまず108番を見ると Rarely っていうのが最初に来てるでしょ。Rarely というのはめったに何々ない、稀にという意味なんです。これ否定的な意味があるんです。これは一問ぐらい出ますから。この他にそこに書いてますよね。Seldom、めったに何々ない。Hardly、ほとんど何々ない。Never、決して何々ない。Little、ほとんど何々ないという言い方で使います。Little、例えば、Little did I see、ね、ほとんどね、まあ会ったことがなかったとかという時も使います。Little で。で、否定のね、なんていうかな、副詞っていうんだけど、これが先に来るということで、これであなたは強調してるわけよ。ほとんどないんだよ、あんなことはって言って。そうするとね、文法上ね、主語と動詞が逆転するわけ。これが統治構文。ここにだから、いびつな関係を持ってきて、相手にね、自分がびっくりしてることを押し付けて分からせるわけ。だから、ひっくり返ったものを探せばええっていうふうに思えて。だから、ええでしょ。だぜっこれ疑問文じゃないよ。疑問文も同じ考え方なわけ。相手に対してちょっと強調してるから逆になってるわけ。だからめったにね、1日に5インチも雨が降ることはないって言ってるんです。109番。108番は仕方がないボキャブラです。ね。だって、統治っていうのが分からんかったらできないから。で、今日から分かるけど。これで5点ゲットできるかもしれない。109番。ABCD, responsible to, in charge of, assigned by, delegated for. これは、ちょっと、熟語力でしょうね。ボキャブラですね。はい。では、わからなかったらもう捨てます。ね。答えは B です。in charge of というのは、何々を担当している、何々に責任を持っているという意味なんです。で、A のね、responsible がもし for ならいいんです。だから、両方覚えてくださいね。これは、ボキャブラといっても簡単なボキャブラですよ。be responsible for とね、be in charge of の二つをね、覚えておく方がいいです。で、C の assigned by、何々により任命されるという意味です。assignment。二つあって割り当てられるという意味もあります。で、D は delegated、派遣するという意味ですけど、受け身ですから、何々へと派遣されたっていうのがあるんですね。delegation、派遣団のことがありますけど。ただ C も D もね、実はトイック600、700っていくためには必要な語彙なんですよ。ね。はい。で、109番いきますね。で、ポストのディレクター、まあ、人事部長でしょうね。人事部長さんは、be in charge of 何々に責任がある、担当している、ordering business cards。名刺を注文することに、まあ、担当している。名刺をね、担当しているということですね。はい。ボキャブラです。残念でした。110番。increased twice doubled duplicated 優しいようだけども分かってるのは A と B ぐらいですよね。 C も分かるかな。 duplicated は分かりませんね。複製するだけど使い方が問題でしょうね。はい。だからこれはボキャブラです。しょうがないです。 C の double ですね。 attendance at amusement parks だから遊園地へのアテンダンス、出席、入場です。has nearly ってなってますけども、ほとんど。
last decades. decades は10年って言うんです。この10年でほとんど2倍になったって言いたいんでしょう。ね。そうすると、increase は増加するという意味ですよね。増加しても、どのぐらい増加したかわからないから。そして、twice と double。twice は2倍ですよね。twice は2倍だけども、twice だけじゃダメですよ。twice as。ね、as many なんとか as とか、twice の後はですね、as as が繋がらないといけません。そして、double というのは、これがいいです。2倍になったというんです。decade を覚えておいてです。10年というんです。で、duplicate は複製するで、duplicator というと、コピー機、複写機のこともデュプリケーターとか言いますけどね。はい。デュはね、デュオのデュですよ。二つという意味のデュです。ご存知と思いますけどね。110番のね、アテンダンスはアテンドって出席するという意味なんですよ。で、アテンダンスは出席ですけど、出席率というか、出席した数を指していると思います。アミューズメントパークは遊園地。はい。ディケイドはね、覚えた方がいいですね。デカということを覚えてください。デカ。デシリットルとかね、ディセンバーとかね、DC、デクというのは10という意味なんですよ、これね。で、ディケイドで10年という意味なんです。はい、111番。中学レベルのね、5に入れてます。5というのは私の分類で言うとね、代名詞の分類なんですよ。代名詞は中学でやっているぞという覚え方なんです。ちょっと言ってみてください。I で、はい。I, my, me の you, your, you から。He, his, him の see, her, her. They, their, them の we, our, us. もう一つおまけに it, it's, it. これだけは中学1年の3学期で覚えたんですけどね、皆さん。どうでしょう。だから you are と him と them と it の何を入れるかということです。必ず主語と動詞をつかんでください。点点点の前を見るとカンマがありますよね。だからカンマがあるときはその前を見なくてもいいです。You may renew って書いてあるから You は S って書いてある。May と renew は動詞でしょ。May は助動詞だから。renew は見ただけでわかるでしょ。Re は再びで new は新しいだから。更新するってことでしょ。新しくするってことでしょ。だからあなたは by phone 電話でそれを renew してもよい。ね、するかもしれないでもしてもよい。これだけじゃわかりませんけどしてもいいですって意味です。いずれにしろね、そうするとそこに来るものは何かということなんです。それは、if の中にあることでしょ。わからなかったらね、更新するものは何ですか ?A でも絶対ないでしょ。your っていうことは、your telephone とか、your phone とかならいいけど、your のだけを使えないでしょ。だから A ダメでしょ。そしたら、あとは him。人を新しくすることはないでしょ。だって前の文章に彼を表すことはないもん。だから絶対答えは C と D のどっちかなんですよ。ね、ニューヨークタイムズに S がついてるからこれを指してると思った人は C にするんですよ。ところがこれはねそうじゃないんですよ。サブスクリプションなんですよ。だから Your subscription がリニューの後に来るはずなんですよ。You may renew your subscription by phone なんです。だからそれが分かった人は It なんです。で、分からなくても英語が苦手でも A と B はダメだっていうことが分かるようにしてください。すなわち4つのうち2つがペケが出せるようになるのが大事です。中学レベルの5ではね。あ、中学レベルでは。はい。だから、サブスクリプションは名詞だから it です。サブスクリプションというのは定期購読。まあ、購読の契約を指してますね。サブは下。スクリプトは書く。下に書き込むという意味です。署名をすることから来てます。定期的に購読するためには契約しないといけないからですね。そういう意味から来てるんですね。実は大事な名詞なんです。だからニューヨークタイムズの定期購読の期間が lapse 失効するよという意味です。まあなくなっちゃうよという。lapse というのはスリップするという意味ですけどね。ならばリニューできるよという意味です。112枚いきます。これは残念ながらボキャブラですよね。cooperation, venture, proportion, consequence ってなってますけどね。consequence というのは、consequence の発音もありましたよね。というよりもコンセクエンスですね。あの、私がちょっと、ちょんの付け方間違ってますね。コンセクエンスです。はい。コンは一緒で、シークエンスは続くという意味なんですけどもね。まあ、結果という意味で使うやることは、ね、ありますよね。はい。エフェクトと同じような意味で使うやることもあると思います。コーオペレーション。COOP を見てください。コープと読めますよね。
あの消費者協同組合の安いお店のスーパー、あのコープ、協力するという意味で協力です。ベンチャーというのは危険なことに挑むというのはベンチャーズというバンドがいますけどね、まあここは要するに、ちょっと投機的な意味での企業なんですけど、合弁企業というところですね。でプロポーション、これはまあ、いわゆるあの人のプロポーションがいいとかありますよね、比率、割合。だからこれ明らかに単語力でしょ。だからこういうものをね、いちいち訳したりしちゃダメなんですよ。とにかくね、1問につき20秒で通り過ぎないといけないんですよ。20秒で。だから20秒で通り過ぎれないものは捨てるんですよ。だから皆さんがもしね、400点取れない、350点取れないと言うんだったらね、それは捨て方が下手なんですよ。パート5とパート6で絶対つまずくんですよ。なぜかって準備でほとんど習わないからですよ、こういうやり方を。だからできるわけありません。習ってもできないんだから、なかなか。だから皆さんがね、2割ぐらいしかできないと思うんですよ。ひどい人は1割。だってどれも全部わからないはずだから。だから皆さんは、わかるものだけ取って、あとは捨てる練習をしないとダメです。それが、とにかく生き残るコツです。だからこれ捨てるんです。これはね、ジョイントベンチャーで合弁企業という意味なんです。ベンチャーというのがその投機的な意味での企業の意味を指すんで、ジョイントベンチャーが合弁企業ということなんです。ジョイントが一緒ですから。だから、two leading hotels announced plans for a joint venture でしょ。二つのトップの、リーディングトップの、ね、一流のホテルが、4以下のプラン、計画を発表したということです。まあ、一緒になるよということですね。131番。これはね、中学レベルの8として私は分類しています。8というのは関係詞です。いいですか？だから ABCD を見たときにね、ざっと関係代名詞使われてますでしょ？ C もなんかそんな感じでしょ？だからこれ、ざっとの使い方、ざっとがいるかいらんかだなっていうのはわかりますよね。そしてまずまず The Hotel って見てください。The Hotel っていうからにはこれ、最初に来てるから主語でしょ。で動詞があるかどうか見てください。じゃあホテルちょんちょんちょんちょんちょんって言ったところにフィーチャーってなんか動詞臭いのがあるでしょ。ね、まあわからなかったら仕方がないんだけど、これが動詞なんですね。なぜかというとその後があ、9ホールゴルフコースってあるから、9つのホールのゴルフコース、ハーフですね、のコースをフィーチャーしたというんでしょう。そうするとじゃあホテルの後にまず来ることができるもの、A は来れますよね。なぜかというと、じゃあホテルは名詞でしょ。名詞の後には、それが先行詞になるわけだから、関係代名詞は使える。A が使えますよね。そして、その後の B と C と D ですけども、B をもし取ったとしたら、じゃあホテル selected it ってなるから、ホテルはそれを選んだってなるから、セレクトが動詞になるでしょ、ホテルの。そうすると英語にならなくなるでしょ。なぜかって、フィーチャーが動詞だから。二つ主語の後に二つ動詞が出てきませんから、英語では。だから B ダメでしょ。C、A はいけそうだけど、まあ分からないとしますよね。で、C 見ましょう。The hotel だから that いいでしょ。He selected it とかあったらダメでしょ。彼がそれを選んだ、それホテルじゃおかしいでしょ。選んだのはホテルだから it いらないでしょ。だから答えは、もう A なんだけど C はダメでしょ。で、D を見てください。The hotel it that ってそんな英語ないでしょ。ね。もし、この it が生きるならば、the hotel が繋がれないから英語にならないでしょ。だから it がなかったら正しいです。ね、だから it がなければ正しい。だからこれは A が答えです。いいですね。まあね、A と C を見てくださいよ。it があるかないかの違いでしょ。どちらかが答えですよね。普通、素人的に考えればね。まあ、そういう、わからなかったらね、同じようなもの、のやつのどちらかが答えになりますよね。はい。でも今はね、正しく内容をつかむという方が大事でしょう。で、言いますよ。ホテルでしょ。むにゃむにゃのでしょ。その会議のために彼が選んだホテルでしょ。は、フィーチャー。フィーチャーっていうのを呼び物にするという動詞です。特色づけるという意味ですけど。9ホールのゴルフコースを呼び物にしていた。いいですよ。ゴルフ場がついてるんですよ。って言ってたということですね。114番。by and large となるんです。これはもう連語の関係になってますというか、まあ、要するにイディオムですよね。by and large というのは概してという意味です。generally という意味です。これは知らなきゃね、何分考えても絶対にできません。だから in と at と and と for だから、おっと、これは中学レベルと思って頑張ってやってもできないでしょう。なぜならば、 バイとラージの後にアンドが入ることがわからないからです。だからこういう問題は長いをしてはダメなんです。捨てるんです。だから外資で言うと、stocks continue to rebound after last week's sell-off。ね。先週のね、見限ってセロフ、売りっぱなしという、売り渡しというかな。以来、反駁。リバウンドした。体重がリバウンドと同じです。戻ってくるということです。し続けたということですね。捨てるんです。そして115番をやるんです。なぜ115番をやるかというと、これは中学レベルの1と2です。A が too higher、B が、B higher、C が will higher、D が higher でしょ。これになってくるとね、higher っていう動詞をどうやって使うかっていうことだなって誰でもわかると思うんです。そして、点々点を見るといただきじゃないですか。must があるもん。must で助動詞じゃないですか。助動詞の後は絶対原型でしょ。だったら B と D しかないでしょ。で、ハイヤーが雇うっていう意味が分かれば D になります。分からなかったらね、B になるかもしれないけど、B はね、分からなくてもしちゃダメ。なぜかというと、the airline must be hired でしょ。そしてその後に100 new flight attendants っていう目的が来るわけないでしょ。さっきもやったじゃない。受け身のね、時っていうのは、主語になるのが元々の動詞の目的語が主語になるわけだから。例えば私は窓を開けたって言ったら、窓が目的語でしょ。で、窓が開けられたって言うから、目的語だったものが主語になるわけでしょ。だから目的語は前に来てるんだから、後ろに来るわけないもん。だから、100